れ様です。リコットです。今回は星の明るさについてお話しいたします。明るい星のことを一等星とか呼ぶこと聞いたことないでしょうか？で、これを調べるとですね、0.5 等星とかマイナス1等星っていうのもあるらしい。そんなことがわかります。これって一体どういうことなんでしょうか？ということで今回は星の明るさの決められ方とか星の明るさ実際の調べ方もお話ししたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。それでは参りましょう。リコットの夕焼け天文部。お疲れ様です。夕焼け天文部部長、天文学の東大生リコットです。夕焼け天文部は見るだけで心が動く夕焼けのように、聞くだけで心が動く天文学や宇宙の話題をお届けする部活動です。ポッドキャストで音声配信も行っておりまして、 YouTube ではその様子を映像付きでお届けしております。今回もお便りご紹介しましょう。部員の 4Z さんからです。ありがとうございます。リコットさん、いつも楽しく動画見ています。ありがとうございます。リコットさんの影響で最近は夜空をよく見るようになったのですが、ある日ひときわ明るい星があったので調べてみると、アークトゥルスというマイナス 0.05 等星の星でした。星の明るさの指標である一等星とか二等星だとかにマイナスがあるのはどういうことなのでしょうか？この何等星というのはどのような基準で決められているのでしょうか？また逆に肉眼で見えないくらい暗い星でも何等星とかを割り振ることができるのですか、というお便りいただきました。ありがとうございます。ということで今回この何等星とか星の明るさについてお話ししたいと思います。夕焼け天文部ではリスナーの部員の皆さんからのお便り常に募集をしております。今聞いている時点ですでに部員ですので、お便り概要欄のメールアドレス専用の入力フォームもありますので、そちらから送ってください。ということで星の明るさの話なんですが、今回ポイントは大事なこと1個だけあります。ポイント1つだけありますので、それを先に言いましょう。そのポイントは、一等星は6等星の100倍明るいということです。一等星は6等星の100倍の明るさがあります、ということが一番大事なところになります。なのでそこからそれを踏まえて、じゃあこの何等星っていうのどうやって決めてんのっていうことから、それからそれがどういうふうに誕生したのか、そしてそれをどうやって調べようか、そういった話までしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで早速なんですが、この何等星よりもですね、もうちょっと広い言葉があるのでそっちから紹介しましょう。何等星よりも広い等級という言葉があるのでそれを紹介します。まあ、等級っていうとですね、まあ、この辺で言うと東横線とか田園都市線とかですね、そういう電車を運営している東急電鉄のことではありません。ありませんありません。で、漢字ではですね、等しいに学級の級を書いて等級っていう風に書きます。で、この等級っていうのがどういう風に決められているのかっていうのをですね、話すんですけど、等級は等級が5小さくなると明るさが100倍になるっていうものが等級の決め方になります。なんとなくさっきと似てますね。数字が、等級という数字がちっちゃい方が明るいっていうのが大事です。でもう一回言うと、等級が5小さくなると明るさが100倍になるっていうのが等級と呼ばれる数字です。さっきの何等星と似てますね。何等星の時には6等星から1等星、これ数字5小さくなってます。6等星から1等星、5小さくなると明るさが100倍になる。ちょっと似てますね。等級も5小さくなると明るさ100倍なんですね。これだけ繰り返せばもう聞き飽きたかと思うんですけど、等級は5小さくなると明るさ100倍になる。で、ここからいろんな話が出てくるんですね。で、まずですね、じゃあこれを数式で表現したらどうなるかっていうのを少しだけ言います。少しだけ言いますね。等級は等級イコールマイナス 2.5 かけるログ10の明るさになります。 で、この明るさっていうのは基準の星に対して何倍明るいかっていうものがこの明るさに入るんですけど、等級イコールマイナス 2.5 かけるログ10の明るさになります。なんだこれと、ログっていうのはですね、高校生の数学、高校の数学で出てくるような、数学の言葉です。で、まあ、高2ですかね。高2で出てくると思うんですけど、要するにログ10の明るさっていうのは、この明るさっていう数字が10を何回かけた数字ですかみたいなことを表現してるんですけど、で、この明るさは基準の星に対して何倍明るいかっていうのが入るんですけど、まあまあ、ともかくですね、このマイナス 2.5 ログ10の明るさっていうのは、さっき言った等級が5小さくなると明るさ100倍になるよっていうものを、数学の言葉で書き換えただけです。言い換えただけ、翻訳しただけです。で、なので今2つの言語で喋ったと思ってください。本当に本当にいいです。等級が5小さくなると明るさ100倍になるっていうことと、等級イコールマイナス 2.5 ログ10の基準の星に対する明るさっていうものが、同じことを言ってます。まあ、なので大事なのは、もう繰り返しですが、等級が5小さくなると明るさ100倍になるっていう話になります。で、まあ、なので、数式を使えて計算したい人はですね、ここに当てはめると等級が計算できるようになってくるんですが、で、まあ、いろいろ他に調べるとですね、等級と一口に言ってもいろんななんちゃら等級っていうのが出てきます。で、今から喋るのは見かけの等級というものになります。地球から見た時の、まあ、星の明るさみたいなものを考えます。なので見かけの等級、地球から見た時の等級っていうものを今から話します。で、じゃあ等級が5小さくなると明るさが100倍になるっていうのが等級という言葉の決め方でした。じゃあですね、5小さくなると100倍になる。じゃあ等級が1小さくなると明るさは何倍になるんでしょうかっていうのを計算したい時に、その明るさ何倍だよっていうものを5回かけて100になればいいわけですよね。5小さくなると明るさ100倍になるので、等級が1小さくなったら明るさ何倍だよっていうものを5回繰り返せば100になるっていうことになればいいじゃないですか。まあ、なのでそう思って計算してみると、だいたい 2.5 になります。等級が1小さくなると明るさが約 2.5 倍になる。でも、もっと正確に言うと 2.51188643.15 とかなんですけど、まあ、2.5 を実際に5回かければ、まあ、ほぼほぼ100になります。もっと細かい数字入れると100に近づくんですけど、大事なのは5小さくなると明るさ100倍っていう最初に決めたことから、等級が1小さくなると明るさ約 2.5 倍っていうことを計算することができました。なのでこうすれば5刻みだけじゃなくて等級1刻みもできるようになったわけです。なので例えば6等級よりも1等級の方が100倍明るいっていうのが成り立つんですけど、それ以外に6等級よりも5等級の方が約 2.5 倍明るい、5等級より4等級の方が約 2.5 倍明るいっていうことになります。で、それを繰り返すと、もちろん2等級より1等級の方が約 2.5 倍明るいってなりますよね。で、その感じで1等級より0等級は約 2.5 倍明るい、0等級よりマイナス1等級は約 2.5 倍明るい、マイナス1等級よりマイナス2等級は約 2.5 倍明るい、そういうふうにもうどんどん数字の上ではずーっと計算できるじゃないですか。なのでこういうふうにして等級っていうものにマイナスの数字を決めることができます。なので、まあ、基準を例えば1にして1等級よりも0等級は約 2.5 倍、そういうふうに計算すればいいだけ、こういうふうにしてマイナスを決めることもできました。でですね、もちろん逆に7等級ってどうでしょう。7等級っていうのは6等級よりも数字が1大きくなってますから、7等級は6等級よりも約 2.5 倍くらいっていうことになります。8等級は7等級よりも約 2.5 倍くらい、 9頭球は8頭球よりも約 2.5 倍くらい、そういうことになりますよね。なのでこうして、まあ大きな数字、まあ数字が大きくなるとどんどん暗くなっていくんですけど、まあ暗いところもどんどん数字の上では計算することができます。まあなのでこういうふうにして、実はこの等級っていうのが星の明るさに対応してるんですけど、星の明るさを等級で表すなら、マイナスも数字がでっかくなっても決めることができるということが分かりました。じゃあですね、さっきと同じ感じで、さっき等級が1小さくなると明るさどうなるかな、そういう計算しましたよね。それと同じ感じで、等級が 0.5 小さくなると明るさ何倍になるでしょう。っていうのは、さっき等級が1小さくなると明るさ約 2.5 倍だったわけですよね。それと同じ感じで、2回掛け算して約 2.5 になればいいわけです。正確に言うと 2.511886431 なんですけど、2回かけてその約 2.5 になるような数字が、等級が 0.5 小さくなった時の明るさ何倍っていう数字になります。まあ、ちなみに約 1.58 になりますね。等級が 0.5 小さくなると明るさ約 1.58 倍で、こういう風にして等級に小数を決めてあげることもできますよね。例えば2等星2等級よりも 1.5 等級のものは明るさ約 1.58 倍になります、みたいな風に計算ができます。なのでこの等級っていうものに小数を決めることもできるっていうことが分かりました。もっと細かい桁になっても同じように計算をすればいいということが分かります。まあ、なのでこのようにして、大元は等級が5小さくなると明るさ100倍になるよってとこから始まったんですけど、まあ、そこからいろいろと派生してというか考えを広げると、マイナスのものとか小数のものも考えることができたわけです。ということでお便りに戻ると、星の明るさの指標である一等星とか二等星だとかにマイナスがあるのはどういうことなのでしょうか。肉眼で見えない暗い星でも何等星とかを割り振ることができるのですか、という質問はできます。できます。この等級、まあ、ちょっとこの後に何等星っていう話をするんですけど、この等級っていうものを考えれば、明るさが1、等級が1小さくなると明るさが約 2.5 倍明るい。そういう風に決めればマイナスも小数もいけます。ということになるんですね。で、何等星の話をする前に、じゃあですね、ちょっと気になることがあると。さっきちらっと基準の星に対してみたいなことを言ったんですよね。そう、基準の星っていうのを決めてあげる必要があるわけです。どうしてかっていうと、さっき等級が、まあ、1小さくなると明るさ約 2.5 倍になるよって言ったじゃないですか。それって例えばここに星が2つあったとして、2等星は3等星よりも明るさ約 2.5 倍明るいよっていうように、二つの星を比べることはこれでできるんですよ。これでできる。でも、じゃあこの星の等級はいくつですかっていうものは、なんかそれだけだと決められないんですね。で、この星一個に対して数字を一個割り当ててあげるっていうためには、なんか基準になる星みたいなのが必要なわけです。その基準になる星を一個決めてあげれば、これに対して明るさが何倍だからこの星は何等級みたいな、こういう決め方ができますよね。まあ、なのでちゃんと計算するときにはですね、基準の星っていうのを決めなければいけません。で、その基準の星っていうのはこれまでの歴史の中で、まあ、いろんな決め方がありました。で、今のものに一番近い決め方はですね、ベガという星、こと座のベガという星が0等級になるように明るさのその基準を決めましょうっていうものが今のものに一番近いものになります。こと座のベガ、夏に見えます。こと座のベガという星が0等級にして、じゃあ例えば、この星はベガよりも約 2.5 倍明るいなっていう星があったら、じゃあそれマイナス1等級にしようっていう風に決めることができるんですね。でなのでこういう風にして決まっているんですが、まあ、ちょっと細かいこと言うと、今はこのベガが0等級っていうものは使われ まあ、あんまり使われてなくて、例えば天文学の研究をするために観測するっていうことを考えると、いろんな研究ではいろんな種類の光を使って観測することになるんですね。もちろん私たちの目に見える光もそうなんですけど、それ以外に目に見えない光、例えば紫外線とか赤外線とか、あと X 線とか電波とか、そういったいろんな種類の光を使って観測を行うんですけど、このベガという星がですね、その観測する光の種類によってこの明るさがちょっと変わっちゃうっぽいっていうことが分かったんですね。まあ、なのでこのベガ使うと、ベガを基準にするとちょっと厄介だなっていうことが起こりました。まあ、なので今はその基準の星の明るさみたいなものを数字でビシッて決めちゃってるっぽいです。まあ、そう言われると単純なんですけど、まあ、なのでそうして数字で基準を1個決めちゃう。それに比べて明るさが何倍違うからこの星は何等級だよねっていうような表現がされるそうです。で、ちなみにこの決め方だと今はベガが 0.03 等級になるので、まあ、ほぼほぼゼロだということになっているそうなんです。まあ、なのでこのようにして、はい、この星は何等級、この星は何等級みたいな、星一つ一つに何等級っていう数字1個を割り当てられるっていうことになってきました。でですね、お待ちかねの、じゃあ何等星っていう表現って一体何なんだっていうことになってきます。これまではその星の明るさを何等級っていうもので表現してきて、等級を考えるとマイナス何等級とか 0.5 等級とか、そういうのを決めることができるっていうことは分かったんですけど、何等星っていう時にはですね、基本的には整数で表します。で、まあ、基本的には小数点以下四捨五入して何等星って表すんですね。なので 1.5 等級以上、 2.5 等級未満なら2等星、 2.5 等級以上、 3.5 等級未満なら3等星っていう風に基本的には言います。まあ、ただいろんな記事とかものによっては、例えば 2.4 等星とか 3.8 等星みたいな書かれ方がされていることもまああります。まあ、ただ基本的な言葉の決め方としては、まあ、ちょっと細かいんですけど、等級っていう時には小数あり、何等星っていう時には基本的には整数にするっていうのが、まあ、正しい使い方というか、この言葉の決め方的に正しい使い方になっているっぽいですっていうのと、もうちょっと複雑なことがあって、一等星っていう言葉が結構ここで厄介になってきます。一等星、まあ、さっきと四捨五入って同じ感じで考えれば、一等星になるのは何等級から何等級ですかね。同じ感じで考えると 0.5 等級以上、1.5 等級未満のものが一等星になるわけです。まあ、それはいいですよね。じゃあ0等星はどうですか。同じ感じで考えると、マイナス 0.5 等級以上プラス 0.5 等級未満、マイナス1等星はマイナス 1.5 等級以上マイナス 0.5 等級未満ってこう数えられるじゃないですか。で、その呼び方、0等星とかマイナス1等星っていう呼び方が間違いではないんですけど、分野っていうか、使う人、使う場面によっては一等星よりも明るい星は全部一等星って呼ぶっていう風に使う時もあるんです。で、これは実は伝統的な呼び方なんですけど、一等星より明るい星のこと全部一等星って呼ぶっていうことが場面が結構多いんですね。まあ、なので0等星とかマイナス1等星、マイナス2等星っていうものを全部1等星って呼びます。まあ、マイナス2等星はあんまないんですけど、まあ、全部1等星って呼びますっていう呼び方も実はあるんですね。で、例えばお便りでいただいたアークトゥルスっていう星、牛飼い座のアークトゥルス、春によく見えるんですけど、等級はマイナス 0.05 等級なんですね。なので四捨五入するなら0等星になります。0等星なんですけど、この明るい星は一等星っていう、まあ、伝統的な呼び方だとすると、アークトゥルスは一等星っていう風になります。 で、繰り返しですが、どっちかが間違いっていうわけじゃなくて、まあ、スタイルの違い、流儀の違いっていうイメージですね。僕自身も、まあ、場面場面によっては、アークトゥルスは一等星です、みたいなことを言うこともありますし、アークトゥルスはとっても明るいゼロ等星ですっていう時もあります。で、じゃあその伝統的って一体何なんだという話になってくるんですが、ちょっとだけ紹介させてください。その等級っていうものがそもそもどういうふうに登場してきたのか、そういったことを考えたいんですけど、一番最初に登場したのはですね、今から2000年前の話になります。相当前ですね。2000年前頃のですね、ヒッパルコスという天文学者がいまして、このヒッパルコスは肉眼で見える星のですね、明るさに数字を決めたんです。で、この肉眼で見える一番明るい星は一等星。そして肉眼でギリギリ見える暗い星のことを六等星というふうに決めたんですね。一番明るいのが一等星、ギリギリ見えるのが六等星。そういうふうに決めました。そして時代は、すごい先に行きます。西暦1800年頃。なので今から200年前くらいですね。1800年くらいの時に、ウィリアム・ハーシェルとジョン・ハーシェルという親子がいたんですけど、そのハーシェル親子がですね、あ、一等星って六等星のだいたい100倍明るいんだねっていうことを発見しました。で、それで、さらに時代が進んで、1856年にポグソンという人が一番最初の方に言った等級イコールマイナス 2.5×60 の明るさっていう、式で等級とはこれこれであるっていう風に決めました。で、それはちゃんと、伝統を守ってというか、一等星が六等星の100倍明るくなるように式を決めましたっていう流れになってるんですよ。で、なので、ヒッパルコス一番最初に一等星とか六等星っていうのが決められた時に、一番明るいものが一等星っていう風に考えられたんですよね。まあ、なので、その伝統というか、その考えのスタイルを引き継いで、明るい星を一等星と呼びましょうみたいな文化があるのかなっていう風に思ってます。まあ、なので、一等星より明るい星は全部一等星って呼ぶっていうような習慣もあるんじゃないかなと私は思って、一等星って使うことは多いですね。まあ、一等星はまだやっぱ馴染みあるじゃないですか。突然ゼロ等星とか言われても、まあ、びっくりしちゃうかもしれないので、そうかなって思うときには私は一等星って呼ぶようにしてます。で、まあ、ただ、まあ、繰り返しですが、等級っていうものをポグソンが式を決めて考えて、マイナスとか小数っていうものを計算できるようになりました。で、原則は四捨五入して何等星整数で呼びますということになっております。で、じゃあなんか星見つけたぞと、星見つけた時にどういう風に明るさを調べれば良いのかなっていうものを最後に紹介しますね。まあ、いろいろ星の明るさっていうのは簡単に調べることができまして、例えばじゃあベガっていうものはさっき紹介した通り 0.03 等級なんですね。じゃあそれをどういう風に調べればいいのかっていうとですね、 Wikipedia というページが、すごい優秀だと僕は思います。ウィキペディアというのはですね、インターネット上の百科事典のようなもので、いろんなところから情報が集められるんですけど、ウィキペディアのですね、天文分野に関しては特に、しっかりと情報がまとめられているので、ぜひ一度見てもらえたらと思うんですが、例えばベガという星の明るさが知りたいと思ったら、まあ、ベガウィキペディアで調べましょう。そうすると、まあ、画面の右側の方、パソコンなら右側の方に見かけの等級というものがもうそのまま書いてあります。で、なのでベガの見かけの等級は 0.03 ってことがわかるんですね。まあ、なので、まあ、すぐ調べたいならウィキペディアを調べるのがいいと思うんですけど、まあ、私はやっぱりですね、ウィキペディアって基本的にどこどこからの情報がこれです、ここからの情報はこれですみたいに、その情報の大元がどこかっていうのが書かれてるんですよね。なので、まあ、私は、まあ、特に伝える側なので、伝える側的にはこの大元の情報をちゃんと見た方がいいなって思います。まあ、なので、その大元の情報がどこかっていうのも、まあ、このちゃんと Wikipedia に書いてあって、シンバット・アストロノミカル・データベースと というのがですね、あります。ストラスブール天文データセンターというところがまとめたサイトなんですけど、シンバット、アルファベットでウィキペディアのちょっと下の方に書いてあります、シンバットアストロノミカルデータベースというのがありますので、なので例えば検索の時にはアルファベットで、ベガなら VEGA、 ベガシンバットとか入れて検索すると出てくるので、そこを見るとですね、このベガに関する情報がすごい詳しく書いてあるっていうページに行くことができます。で、星ごとにちゃんとデータが載っていまして、で、いろいろ数字とか、アルファベットとか書いてあるんですけど、その中の U、B、V、R、I っていうところがあるんですね。で、その V の横の数字が、見かけの等級になってます。まあ、なので、ぜひ、その大元のデータから見たいと。いう方はですね、そこまで行ってみてください。リンクは概要欄にも貼っておきますので、ぜひちょっと見てみてください。で、まあ、基本的に多分 Wikipedia に、まあ、すごい明るい星、よく調べられる星なら、ちゃんとシンバットからこう書いてありましたよっていうデータが載ってるとは思うんですが、まあ、ぜひぜひ調べるときにはですね、一度、まあ、シンバット見て、なんとなく雰囲気を感じてもらえたらなというふうに思います。で、ちなみにベガはですね、夏の大三角のうちの一つ、織姫にあたる星なんですけど、ベガは 0.03 等級。じゃあ、彦星はどのくらい明るいと思いますか？彦星はですね、ワシ座のアルタイルという星なんですね。で、なので、アルタイルウィキペディアとか、英語でアルタイルシンバットとか検索すると、等級が出てきます。見かけの等級は 0.76 等級なんですね。ベガは 0.03、 アルタイルは 0.76 なので、数字が大きい方がちょっと暗いってことになります。アルタイル、彦星の方が織姫よりもちょっと暗いってことがわかります。まあ、こんな感じでですね、ぜひ調べてみてください。そしてアークトゥルスはマイナス 0.05 等級とかわかります。ちなみにですね、太陽はじゃあどのくらい何等級だと思いますか？もちろん、さっきの等級の式にですね、明るさが分かれば当てはめれば等級を計算することができるので、その感じで太陽が何等級です。そういう説明もできるわけです。で、それで、まあ、実際に太陽も調べれば、太陽、まあ、見かけの等級とかですね、調べれば出てくるんですけど、なんと太陽はですね、マイナス 26.7 等級あるそうですよ。相当明るいですね。相当明るい。これ具体的に計算しましょう。ゼロ等星ベガに比べて、まあ計算しやすいように25数字がちっちゃいとしましょう。実際には太陽はマイナス 26.7 なので、そこよりもっと明るい。ゼロ等星よりも25数字がちっちゃいなーって大体思うと、100倍が5回ってことになりますよね。5小さくなると100倍、さらに5小さくなると100倍、で、さらに5、さらに5、さらに5なので、100倍を5回かけたものになりますね。なので、太陽はゼロ等星の、100億倍明るいってことになります。それが、この、ちょうど100億倍ならマイナス25等級。太陽はマイナス 26.7 等級なので、まあ、相当明るく見えると。まあ、なので、まあ、肉眼で見ると、まあ、目がやられてしまうというくらい明るいものになっております。まあ、なので、こういう風にして、まあ、他のいろんな光っているものの明るさを調べることができれば、等級っていうものが計算することができるんですね。まあ、なので、まあ、今はその明るさ測るにはいろいろ機械が必要ですけど、かつてはですね、目で見て、星の明るさを決めていたわけです。これが一等星で、これが六等星でとかですね、実際に目で見て明るさを測っていたわけです。ということで皆さんもですね、夏になって、どんどん明るい星が増えてくる時期になってきます。ということで、ぜひ星を見つけてですね、もし2つあったら、その明るさ比べてみてください。どっちの方が明るいかなとか、何倍明るいかなっていうのが、目でどのくらいわかるかは、実際に見てみないとわからないので、ぜひ星を見つけてみてください。ということで、今回は星の明るさについてお話ししてきました。ぜひですね、いろんな星の明るさ、何等級、見かけの等級調べてみてください。今回の活動のご感想などは、レビューやコメントでお待ちしております。感想、お便り、すべて読んでいますので、今後の活動のためにもぜひお送りください。 そして YouTube チャンネルリコットの天文学スタジオでは活動の様子を映像付きでお届けしております。ぜひこちらもご覧ください。なお聞いている時点では仮入部状態の部員です。活動のフォローやチャンネル登録することで本入部、正式に入部することができます。ぜひあなたの本入部お待ちしております。それでは、今回も活動に来てくださりありがとうございました。ぜひ見かけの投球調べてみてください。また次回の夕焼け天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。